皆さんは長岡のどんなところが好きですか？美味しい食べ物や花火大会といろいろありますが、やっぱり一番の魅力は人なのかなと思います。長岡をラジオで伝えるラジオな長岡。この番組は長岡市からの旬な情報や情報発信メディアな長岡について紹介していきます。今日はどんな人が登場するんでしょうか。この番組は長岡市の提供でお送りします。
ラジオな長岡です。今回は今月13日開催のもう人気のイベントに育っております、まさに発行しているイベント、発行トリップをご紹介させていただきたいと思います。お話をいただくのはスタジオにお越しいただきました、発行といえばこの方でございます、広報魅力発信課の高橋千春さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もうね、まあもちろん高橋さん自身も発行というのは楽しんでるわけですもんね。
そうですね、あのこのお仕事をしてから、長岡ってこんなあの美味しいお味噌とか醤油作られてるんだっていうのも私自身も知って、はい、いろいろ自分のお家のお味噌とかも、楽しんでますね。
これをきっかけに。
そうですね、
日常の中にも発酵があると、
はい、あ、そうですね、
いよいよ開催迫ってまいりましたけども、発酵を身近に楽しめるイベントをテーマに、はい、実は令和元年度からもう6年目ですか、開催しているという発酵トリップ、はい、発酵がテーマ、全体のテーマということでよろしいんですよね。
あ、はい、そうなんです、うん、あの米どころの新潟長岡でも、はい、あの美味しいお米を使って昔からお味噌とか、はい、お酒が作られてきたわけなんですけど、うんうんうん、長岡市内には15の酒蔵があったり、はい、あとお味噌、お醤油、お酒の蔵が集まっている雪田屋という町があったり、うんうん、長岡は発酵醸造の町という一面持ってるんですよね、はい、うんうん、でそれを市内外の人に伝えたいという思いで、うん、発酵をテーマにした発酵トリップというのが始まりました。
はい、発酵トリップ続けてきているわけなんですけども、そもそもこの今全国的にも発酵というキーワードは注目を集めているわけなんですけども、うん、高橋さんの方から改めてこの発酵とはどんなことなのか教えてもらっていいですか。
はい、あの発酵というのは、うん、あの麹菌とか酵母など、はい、そういう微生物の働きで、うん、食べ物が美味しく変化することを言うんですが、うん、まあ、湿度とか、うん、温度とか、まあ、どのぐらいこうかき混ぜるかとか、うん、そういうことで味が変化するんですよね、うん、で発酵がうまくいかずにこう食べられなくなってしまう、美味しくなくなっちゃうことを、まあ、腐敗というんですけども、うん、まあ、あのどちらも微生物たちが働いてっていうことで起こるんですけども、それで美味しくなるか、うん、まあ、美味しくなくなってしまうかっていうのがこう変わるっていうのは、あの面白いんじゃないかなと思ってます。
なるほどね、まあ、そうした魅力、発酵の魅力も感じてもらうことができる、それをイベントが発酵トリップということなんですけども、はい、高橋さん、今回も可愛らしいチラシができました、
はい、
発酵トリップ、そしてね、印象的なのはこのマスコットキャラクター、これがね PR に一役買ってるわけなんですけども、キャラクター2つありますけども、ご紹介いただいていいですか。
はい、まずあの味噌が大好物のミッソンという、うん、こうクマみたいな、うんうんうん、あの見た目をしたあのキャラクターがいます、はい、でもう一人があの鼻から醤油を垂らしている、うんうんうん、あのミッソンとは大の仲良しの醤油というキャラクターがいます、うんうんうんうん、その二人が一緒に長岡の発酵を盛り上げてくれてるんですが、あの発酵トリップのあの今ご紹介いただいたチラシとか、あとポスターにもたくさん登場しているんですけれども、まあ、2人とも味噌と醤油がモチーフになっています、まあ、長岡市内で美味しいお味噌とかお醤油が作られていることを、まあ、子どもたちにも知ってほしくって、まあ、子どもでも覚えやすそうな可愛い名前になりました。あの去年名前を募集して決まったんですけれども、うん、結構名前を覚えてくれてる人が多くて嬉しいですね、
そうなんですね、はい、もう子供たちに人気が出そうなそんなキャラクターです、うん、ミッソンとショウユン、はい、こちらねぜひ、覚えていただきたいなと思いますけども、この ミッソンとショウユンが活躍する発酵トリップ、ゆっくりとこう街歩きを楽しみながら、ぜひね発酵トリップ、楽しんでいただければと思います。後半はこの発酵トリップの企画についてお話を伺ってまいりたいと思います。ラジオな
長岡、
さあ後半参りましたけども、発酵トリップ、まあ、いろんなイベントがね各所で行われるわけなんですけども、詳しくその魅力聞いていきたいと思いますが、まずはこの発酵トリップというイベント、どんなイベントなのかご紹介ください。
はい、あの歴史的なこう街並みが多く残る素敵な、街が宮内瀬田屋なんですけれども、そこを巡りながら楽しんでもらえるように各所に楽しい企画を用意しています。まあ、長岡市内の、まあ、お味噌とかお醤油を使った、まあ、発酵グルメですね、そういうのはもちろんなんですが、人力車であったり着物 の体験ができますので、あの旧三国街道というこう昔の江戸へつながる道っていうのが瀬田エリアにあるんですけれども、そこがすごいノスタルジックな感じの場所でして、まあ、そこではお団子を食べれたり、お蕎麦とか、あとお寿司なんていうのもあるので、こうなんか昔にタイムスリップしたような、そんな気分になれるんじゃないかなと思います。
なるほど。着物をこうレンタルで着て、街中を歩くことができると。
そうなんです
ね。これは素晴らしい体験ですね。
そうですね。
あの周りから見てる方たちにとっても非常に風情のある、
はいはいはい、
そんな光景になると、
はい、
これはいいイベントなんですけども、まあその他にもいろんなイベントがこのエリアで開催されるんですが、どうでしょう、あのおすすめ挙げるとしたら難しいとは思うんですけども、
はい、
紹介するとしたらどんなイベントおすすめでしょうか。
おすすめと挙げるとすれば、はい、いっぱいあるんですけども、はい、長岡農業高校さんでする、うん、あのミニ実験とかそういうのを紹介したいなと思います。
長岡農業高校といいますともう地元ですからね。
そうですよね。
しかもこうした発酵について学んでる学生もいらっしゃいますからね、
はい、
どんなイベントなんでしょうか。
そうですね、長岡農業高校生がしてくれるものとして、はい、透明な醤油を作ろうというものがあります、う
ん、はい、
どうやって透明な醤油を作るのかっていうのを私も聞いたんですけども、ええ、それ難しくてわからなかったんですけど
相当な技術がいると。
そうですね、ちょっと実際に行って体験していただけたらなと思います。
これ間違って飲んじゃうとまずいですね、水かと思って。
あ、そうですよね。
透明のお醤油これは気になるな。他にもありますか、長岡農業高校で言いますと。
そうですね、あとは生姜醤油サウナ体験、うん、というのがあります。
これはサウナ好きな私としては気になるんですけども、はい、これは癒されるんでしょうか。
そうですね、うん、あの生姜のロウリュ
ウ
が
いいですね、
体験できるみたいでして、
ええ、
まあ、サウナの中であのまたそこで醤油をペロリとすると、ええ、生姜と醤油が合わさって生姜醤油が体験できる。
すごい企画ですねこれは、ね、ペロッと醤油を舐めると、
はい、
そうすると生姜醤油になると、
はい、
これは最高でございます。そんな企画もある。これは生姜醤油サウナ体験なんと無料と。
そうですね、
ということで開催されると、これはなかなかおすすめ。長岡農業高校の学生も毎回頑張ってますね、
はい、
いろいろと、
はい
はい、ぜひこちらもお立ち寄りいただきたいと思いますし、高橋さん何かスピンオフ企画が予定されているということなんですが、
はい、あのずっとあおれ長岡でやっていたあったか横丁というイベントがあるんですが、はいはいはい、こちらは発酵トリップが終わった後も開催いたします。あったか横丁っていうのが、はい、まあ、日本酒とか発酵フードを楽しむイベントでして、まあ、今年の2月初開催だったんですけれども、まあ、その時には熱燗であったりおでんとか、そういうあったかいフードであの楽しむというのが、あと平日に気軽に楽しめるっていうのがコンセプトでやっていました、
はい、
発酵トリップの時には、うん、あの晴れの日高田屋さんというお米屋さんがあるんですけども、こちらの駐車場をお借りして、18時までやりますので、 日中は行けないよっていう方も来ていただければなと思います、うんうん、佐藤さんも発酵食品大好き、
大好きですね、
伺っているんですけども、何か気になる企画ありますか？
そうですね、私もこのイベントは何度か参加させてもらってるんですけども、ちょうど昨年ですね、非常にいい雰囲気だったなと思ったのが、これ皆さんにもおすすめです。旧キナサフラン州製造本舗米蔵周辺、この雰囲気ぜひ味わっていただきたいなと思います。というのも、昔ながらのお祭りの縁日的な雰囲気があって、子供たちからですね、おじいちゃんおばあちゃんまでこう、何かね、一緒にこう遊ぶコーナーがあったり、あとはそのもちろん美味しいもの、発酵食品を楽しめるコーナーがあったりと、この雰囲気なかなか今感じられない雰囲気だったんですけども、ここも高橋さん、にぎわってますよね。
そうですね、毎年すごいにぎわってまして、まあ、ちょっとしたこうストラップ作りとか、ちょっとした工作とか、そんなのもできるエリアになってますので、まあ、結構子どもたちも元気よく遊んでくれてますし、
そうなんですよ、
今年はね、音楽もそのエリアにかかるので、なんかこうゆったりできるんじゃないかなと思います。
発酵をイメージした音楽もかかるという、
そうなんです、
これも気になりますし、いつもね、ここ子供たちがこう走り回って、元気よく遊んでるんですよね、ぜひここおすすめでございます、まあ、イベント盛りだくさんでございますけど、皆さんもこのチラシが、ね、あって、そこにこうマップになってて、いろんなイベントが掲載されてるんですけども、それを見ながら楽しんでもらいたいなというふうに思いますが、高橋さん、イベントの注意事項などありますでしょうか？
そうですね、イベントの方は駐車場の声があるんですけども、長岡農業高校さんと、JA 越後中越宮内支店さんに2つあります、ただちょっと台数に限りがありますので、できれば電車やバスを使ってご来場いただければと思います、宮内駅から一番遠くの長谷川酒造さんまでは、歩くと20分ほどなんですけれども、その間に街歩きを楽しんでいただければなと思います、
発酵トリップ、いよいよ開催10月13日です。午前10時から午後3時まで開催ということになります。今ご紹介したようなイベント企画ですとかマップなど、どちらを見ればわかりますでしょうか？
はい、発酵醸造の町長岡というウェブサイトがありまして、そこに発酵トリップのページがありますので、そちらに掲載しているチラシをご覧いただければなと思います、
チラシにはこのミッソンと醤油も登場しておりますので、ぜひご覧になってみてください。最後になりますけども、高橋さんの方からぜひこの発酵楽しんでくださいということで一言お願いします。
はい、10月の3連休の真ん中、10月13日に開催します。だんだん涼しくなってきてますので、秋のお出かけを楽しんでいただければと思います。
はい、ありがとうございました。今日は発酵トリップご紹介させていただきました。発酵醸造の町長岡で、その魅力をたっぷりと楽しんでみてください。今日お話をいただいたのは長岡市、発酵といえばこの方でございます、広報魅力発信課高橋さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日ご紹介した発酵トリップに関するお問い合わせは、広報魅力発信課電話番号 39-5151 39-5151 までお願いします。
今回のラジオの長岡はいかがでしたか？また来週お耳にかかりましょう。この番組は長岡市の提供でお送りしました。 Thank you.